おはようございます。グッドモーニングバイブスです。今日はですね、昨日の続きをいきたいと思うんですけれども、実は昨日紹介した記事、青アットジョイワーママさんのノートの記事ですね、産後うつの暗黒期について書かれた記事を昨日紹介したんですが、あれ続編ありまして、暗黒期と距離を取る穴だらけのバケツから自分の人生を探すという記事があるんですね。これもノートです。で、これなんですけれども、簡単にまとめてしまいますと、昨日の段階では産後うつの暗黒期から出られてないという結論だったわけですね。なぜなら夫を許したい、許せないんですが、実は許せないというのは許さないと決めてるからで、だから自分がそう決めてるんだから許せるはずがないというお話で止まってたんですよね。で、この次の記事ではですね、こう、でも今は心が軽くなりましたと。良かったわけですけれども、どうしてかというと、ノートの記事を書いたところ、いろんな人から、励ましのコメントとか、そういう温かいコメントをいただいて、心が軽くなったというお話、書かれてるんですね。で、どうして心が軽くなるんだろうというのは、この記事に書かれてるんですけど、それをちょっと考えてみたいんですよ。この方は、相変わらず自己分析に大変優れていますので、これを承認欲求が満たされたからと書いてらっしゃるんですね。マスローをちゃんと出してきて、エイブラハム・マスロー、心理学者なんですけど、臨床心理でもあるんですが、彼が書いてる欲求の段階説、5段階説っていう第4段階目にある承認欲求と、マスローはそう位置づけてる。で、その上にあるのが自己実現と。だからこの承認欲求を満たしてまた未来へ向かっていこうというふうにまとめているわけです。これでいいと、これで十分だと思うんですけれども、どうしてですね、承認欲求というものが満たされると、この人の問題として心が軽くなるのかというところなんです。で、昨日の記事を紹介した段階であったことっていうのは、いわばですね、時々目にする表現だと思うんですけど、価値の切り下げというものが起こってるわけです。どういうことかと言いますと、簡単で、産後で、あるいは産前で、大変なんですけどね。例えば、ミルクをあげる瓶の消毒の仕方とか、キットの何を買ったらいいのかとか、情報はあるように見えるんですが、情報を全部精査してですね、自分で一番いいのを選んできて、あるいは値段的に程よいものを選んできて、お尻ナップとかおむつとか、全部ですね、情報を集めたり、買ったりしたのは自分だったと。夫は何もしてはくれなかったと、言うわけですね。言う話な。そうすると、自分はその時、価値のない存在のように扱われた気がする。そもそも、そうは書いてなかったと思うんですけど、そもそもそういう自分をですね、ないがしろにするような人を選択したということが、自分が許せない理由の一つに多分入ってくると思うんですね。価値の切り下げが起きたのは、価値を切り下げるような人が夫だからなんですが、その夫を選択してしまうということによって、そういう選択をこういう重大なところでするという自分の価値が低く感じられるってことがあるんではないかと思うんですね。で、要は、成功する、あるいは成功する能力がその人の価値を決めるっていう、価値観がここにはあると思うんです。選択、職業選択であれ、パートナーの選択であれ、家を買うのであれ、物を買うのであれ、何でもですよね。それがよく QOL っていうんですか、クオリティオブライフですよね。人生の質を高める買い物とか、保険とかの話がなぜか多いんですけどね。あれは保険業界の言葉なんじゃないかと思いますが、 そのためにはやっぱり自分の選択眼というものを、野球みたいですけど、選球眼かな、身につけなければいけない。そういう人こそ高い能力を持って、価値のある人生を歩めるという。ここまで露骨に言われることは少ないと思うんですけれども、こういう価値観ってまあ一つの常識ですよね。今の世の中常識いっぱいあるんで、これはあくまでも常識の一つだとは思いますけれども、一つの常識ですよね。そんなにおかしな話には聞こえない。まあ、グッドバイブス的に言うとこれはだいぶめちゃくちゃなお話なんですけれども、それでも、普通に聞く限りそんなにおかしな話には聞こえない。これゆえにですね、価値の切り下げが起きたわけです。致命的なぐらい自分は価値がないように扱われたんだけど、その元々の原因を作ったのは自分だから、もうどうしようもない、過去が変えられないと、そういう意味だと思うんです、失敗というものを過去にしてしまい、自分の人生の価値が下がったということは、自分は今後も同じようなことをやらかしうるから、価値が低いままに切り落とされたような感じがするわけですね。でもそれをなんとか取り戻したと、夫も協力的になるようになったし、元のキャリアに戻ることもできてるし、まあ、時間の無駄はしたかもしれないけれども、現在の条件は悪いものではない。ただそこにそういう、まあ、クオリティオブライフが上がったと思うんですけど、上げるのに必要だったのが強い怒りだった。だから自分は今でも本当に怒ってるし、この怒りを手放すことが大変不安だと。手放したら元のようにですね、価値切り下げがもう一回第二波が来るかもしれないからっていうことだと思うんです。ここまでだけでもですね、私は一つ、大事な話があると思うんですけども、つまり外的条件を整えることはその人の人生のクオリティに全然役に立ってないような気が私はこの話するんですよね。だってこう、私は夫は協力的な夫を得たと、職場、職業状態も改善されていて良くなっていて恵まれているってどういう意味なのかと思ってしまいますよね。恵まれているのに私はとても腹が立っていて人生は最悪だって、ということは、恵まれているということは人生を最高にするという、条件にはならないことになってしまう。夫がいたわってくれるかくれないか、あるいはこう産後で、いい条件で仕事ができるかできないかは非常に大事なことだとされてるし、大事なことだと思えますけれども、普通に思えますけれども、私にも実際にそれらの条件が完全に整っても本人がうつから脱することができないと言っていたら、つまりそれは条件を整えるということがその人の心理的な幸福に、貢献しないということになるんじゃないだろうか。そしてですね、でここで記事の続編に入るわけですよ。だけれども承認欲求が満たされて心が軽くなった、この話もよく聞きますよね。でも、ここで、グッドバイブス的に考えて結論を出すとですね、承認欲求が満たされるということは、この問題を根本的に解決しない気がするんですね。承認欲求が満たされるってことは何が起きたかというと、そのこの方の価値がですね、上がったんですよ。認められたというふうに書く、現にそういうふうに口にされる方もいる。で、夫が自分の人生の価値を高めることはもうできなくなったと。なぜなら無自覚に自分を追い詰めるような夫だということが判明したからですね。こういう時文章だといいんですよね。鍵括弧で判明とか書いておけば、この判明はイリュージョンだってことをなんとなくニュアンスとして示せるんですけど、これ文脈が、共有されていないと多分そういうふうには聞こえなくて、私が言ったまんまに聞こえちゃうような気がするんですが、まあここは そのままいきますが、承認欲求が満たされるというのは、一旦自分の価値が切り下がったんだけど、他の人が承認することによって、例えばこういうことですよね。もともと私の人生は順風満帆だったと。子供が生まれるまでは好きな夫とも結婚したし、子供もできたし、女医ですし、ね、お医者さんですし、まあ100だとしましょう、価値が。でも、無自覚で 強非協力的で産後うつになっちゃって、その時はもう自分の人生の価値は10になってしまったと。この10になったという感触がうつなんだと思うんですけれども、それはしかもですね、その後夫を協力的にしてキャリアが別に特に問題がなかったとしてもですね、100には戻らないと、10のままだと。これは私は、論理的ではないと思うんですけれども、でも事実そうなんだから、逆に考えてみるとですね、そういう外的な条件によって、価値を戻すってことはできないんじゃないかと思うんですよね。ところがノートにそのことを書き、人がいろんなコメントをくれた。あなたは別に責められる理由はない。ないんですよね。私もないと思うんですけれども、本人がどう考えるかの問題で、それで、ライフオブクオリティがですね、80に回復したと。これが心が軽くなったということですよね。でもですね、この方が依然として書いてるんです。暗黒期と距離を取るなんですよね。記事タイトルの冒頭は暗黒期が消えたわけではないんですよ。というか、この方は書いてるんですけど、暗黒期はまだ自分の中にあると。怒りも全く消えていないと。ただ怒りを持ったまま自己実現に向かうという軸をもっと強くしていこうっていうふうに記事はまとめられてるんです。私これは非常にですね、正しい分析だと思うんですね。この承認欲求によって自分の下がった価値を上げることによってではですね、決して自分の価値というものがですね、100に戻らないはずだと思うんです。マックスには戻らないと思うんです。なぜかというと、いつまた下がるかわからないというのは事実として残りますよね。だって、夫はまた無自覚になるかもしれないじゃないですか。もともと無自覚だったことがあったんですからね。それに承認欲求は他人が価値を認めてくれたわけですけども、それはまあ言ってみれば見ず知らずの他人ですよね。これは自分が、夫のいたわりとかを取り戻したり、そもそもノートにきちんとした文章を書いたりしたから、承認されるのかもしれないけど、もしかするとされないこともあるかもしれませんよね。現にコメントの中には手厳しいアドバイスみたいなのもあったっていうふうに書いてあって、そうだと僕は思うんですよね。全ての人が同じようには反応してくれない。だから、このシステムによって取り戻す価値はあると思うんですけど、100ではないと思うんです。そもそもこの話、やっぱりですね、この価値の切り下げは完全に払拭することがもしできる人がいるとすれば、それはご本人かご主人かのどっちかであって、ノートを読んでる読者じゃないと思うんですよ。だから80にはなるかもしれないけど、100には戻らない。だからこの方が書かれている通りなんですよね。暗黒期の中にいるわけです。ただ距離を置こうと思えば置けるような気がしてきたと。それが心が軽くなったってことですよね。怒りもまだあるわけです。なぜならこれを手放すと、推進力を失ってしまって、要するに QOL が下がる可能性が高いという不安があるからですよね。これがそもそもの、多分問題なんじゃないかと思うんですね。だから私はここでですね、解釈を非常にこう画面陰水的で申し訳ないんですけど、グッドワイブス的に切り替えるとですね、そもそもこの心が軽くなったのって承認欲求が満たされたからではないと思うんです。ご本人がそう分析されているのにケチをつける格好になってしまって申し訳ないんですけど、これご本人もですね、承認欲求が満たされたということと並行して多くの共感的なコメントに助けられた。共感と承認欲求が一緒になってるんですね。でも私は共感と承認欲求の満足というのは全然違うものだと思うんです。承認欲求の満足というのはこの方が書かれている通り、その私の価値はあるんだということを、言ってもらえたと、認めてもらえたって話なんです。でも、ですね、それを他人がすることは本当はできないと思うんですよね。ましてノートの記事1本では。これは、私が思うにですね、共感の方が主なんだと思うんです。で、共感というのはどういうことかというと、ノートの読者はコメントを出す決定的な理由は持ってないんですよ。不安と恐れによって何かバッシングメーターコメントを出した人がいたとすれば、その人は決定的な理由を持ってます。あんたの記事のせいで俺は不安になった、私は不安になったから、この不安を取り除く義務があなたにあるという例のパターンですね。 おかしな行動というやつです。これはあり得る。だけれども、温かいとかコメントとか励ましのコメントを送る決定的な理由はないんですよ。別に送らなくたっていいわけです。元気送ってない人はいっぱいいると思うんですよね、読んだだけで。でも送った人がいた。こういうのを 愛の選択っていうのはこういうことを言うんじゃないかと思うんですね。あえてわざわざすることですよね。でこれは現在時世でしか起こらないことだと思うんですよね。時世で言うなら本当は時間関係ないんですけど、つまり、この人の心が回復するために必要なのはもう誰が見ても基本的には単純でして、許さないというこの決定を覆せばいいわけです。だけれども許さないという決定は覆せない、覆らない。なぜならば、これを覆しては自分が自分でなくなる、そういう恐れがあるから、未来に自己実現できなくなるという恐れがあるから。そんなことはないと言ってくれればいいんですよ。誰が言うべきかというとご主人ですが、そうでないとするならば他の誰でもいいんですよね。他の方の言った内容では信じにくいかもしれませんが、大切なのは、これを言うことが他人にできるということ。倉園慶三さんはあれですね、人は一人では生きられないというのはこういう文脈で私は一番つかみやすいと思うことがあるんですけど、まあつかみやすくはないか、でも非常にこうハッとさせられるところだと思うんですね。これをできるのは自分なんですけれども、許さないと決定しているのは自分ですからね。でもこれを覆すためのきっかけをくれるのは基本他人だと思うんですよね。なぜかというと、あえてわざわざそんなことをする理由がないのに、あえてわざわざそんなことを他人はできるからですね。許すのはですね、あえてわざわざすることでなきゃおかしいんですよね。やむにやまれず許さなければならなくなったから、許す以外の選択肢がなくなったから許すっていうのって絶対おかしいと思うんですよ。あえてわざわざするから価値があるわけですよね。許さなくてもいいわけじゃないですか。ご主人悪いんだから許さなくてもいいんですよね。でも許すであるから許すになるわけですよね。これ記事を読んで共感のコメント出した人も同じだと思うんですよね。別にコメント出す理由ないじゃないですか。私出してないしね。でも出したわけですよね。これができるということを他人に示してもらうと心が軽くなるんじゃないかと思うんです。で、これって空間が共有されている他の人によってしかできないことで、同時に起こることなんですよね。絶対にコメントを出す、それを読む、そこにタイムラグあるかもしれませんけれども、未来の自己実現とかでは全くないですよね。過去を変えることでもないですよね。過去をこの形で変えられるはずがないですよね。これ現在にしか起こりようがないことです。記事書いたのが何月何日であろうともです。記事を書いて、それに対して共感のコメントを寄せる以上だと思うんですよね。ここでこれで完結、一つの形を結ぶというのかな。ここに意味があるわけで、そこには全然未来というものと過去というものがない、過去の行きがかりは関係ないわけですよね。そんな夫は許すべきではないとかいうコメントではないはずなんですよ。そういうコメントが共感のコメントであるはずがないですから、共感のコメントが出るということは多分出した人に特定の理由はなかったはずなの。でも出せる、これと同じことができればですね、できるんですよね。そしてできるっていうことが、示されることが共感なので、承認とは全然違うと思うんですよ。私が価値があることを他人が認めてくれたではないですよね。これはそういうことでは全くない。あなたはというのかな、価値が切り下がってないんだということを思い出せればいいわけです。思い出させてくれるのが他人なんですね。価値が切り下がってしまったと思い込んでるのは本人ですけれども、そんなことは起きてないということを思い出させてくれるのが、他の人なんです。他 他の人のコメントはグッドバイブスを読んでるとかグッドバイブスを知ってるとかではないと思うんで、当然そんなこととは関係なく出るコメントなんですけど、でもこれはそういうコメントであったはずなんですよ。心が軽くなったものは全部そうすることによって、わざわざそういうことをするということは可能であると、わざわざ夫を許すということは可能であるということがわかるはずなので、それは同じことの繰り返しになってしまいますけれども、もしも、自分が恐怖感を抱いているなら、そんなコメントは出ない。何かこの女医が許すなり許さないことによって自分が損失を被るというイリュージョンにあれば、そのようなコメントは出せない。多分夫を許すべきですとか許すべきではありませんといったコメントになっちゃう。そうならないためには、そうならないということはですね、その人は恐怖感を抱かずにコメントを出したということ、この感覚が他人によってもたらされるものでなければおかしいと思うんですよね。自分だったらそのような立場には立てませんから、他人だからこそそういう立場に立てるわけですからね。で、自分もまた夫に対しては他人ですよね。恐怖感がなくならない限り許さないという選択は手放せないと思うんですよ。だから恐怖感がなくなった時に自分の価値はマックスになっているんだということを思い出させてくれるのが他人なんです。それはつまり価値マックスであるということになればですよね。なればそれが事実だということを思い出したら承認欲求ってものは消えるはずじゃないですか。だって価値マックスなのに人から価値を認めてもらう必要ってなくなるじゃないですか。価値認めてもらう必要が出るというのは自分の価値が下がりうるというこの恐怖感があるせいで、下がり得ないということを思い出せればいいわけですよ。だからあなたの価値はマックスだったし今もマックスであるという、そういう趣旨のコメントがあったはずで、そういう趣旨でない人のにしてみればですね、価値というのは上下をしうるものだと、夫の選び方次第職業次第で価値が上下すると信じている人にしてみれば、この記事は恐怖感をもたらすので決して共感のコメントは寄せられない、おそらくアドバイスになってしまうという、そういうことですね。